柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しい祝いに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もうあと6日もすれば12月ね、冬もいよいよ近づいてきている状態になります。
4月ですね
1年終わっちゃいますよもう。はい、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはシャトーメルシャンマリコ2020です。はい、これ自分実は初めて飲むんですけど。
あ、そうですか。
はい、メルシャンさんのワインで、マリコ・オムニスというワインがありまして、そのセカンド的な、ね、意味合いのワインだと思うんですけ ど、
なるほど、
セパージュはカベルネ・フラン、メルロー、カベルネ・ソービニョン、プチベルトの順番だと思うんですね。はい、早速注いでみたいと思います。
こちらでもあれでしたよね、シャトーメルさん の、はい、マリコ・ヴィンヤードとか何回かご紹介したことありましたですよね。
そうです。
ただ今回のやつは、まあ、初めてということで。
はい、
はい、
乾杯。
はい、うーん、香りが柔らかい。まずグッとこない。
あ、すごい親しみやすい感じですね。
あ、親しみやすいっていう表現ぴったりですね。
うん、
フルボディって書いてあるんですけど、全然そんなにこうグッというパワフルな感じじゃなくて、どっちかっていうとまろやかな、包み込んでくれるような味わいですね。
はい、
バランスいいですね。酸とこう、
そうですね、本当バランスがいいですね。
渋みと
果実味、酸と
果実味、甘み含めてバランスがすごくいいワイン。
はい、日本で唯一ワールドベストオブビンヤードを選ばれましたけども、
はい、
アジアではナンバーワンと、他のビンヤードも選ばれているようなんですが、
はい、
最高位は38位ということ。まあ、世界38位ですからね。
すごいですね。
はい、まあ、これは6世紀後半、欽明天皇の時にそのお子さんであられる、マリコ王子がの領地であったとこからマリコという名前がついたそうです。
女の子っぽいですけど、これは男性のね、はい、ご皇族のかつての、王子の名前ですよ ね、 ね、マリコ王子の名前。
はい、ワンニコと書いてマリコですね。
はい
はい、
さて、
はい、恒例の缶詰シリーズなんですが、
はい、どれにしましょう。
あらかじめご用意させていただきました。
はあ、
湯煎専用ですね、また、
はい、
国産牛すじ煮込みです。
これは合うでしょうね。
開けてみたいと思います。
うん、
ちょっとまだ熱いですが、
ただ
よいしょ。
牛すじが結構このね、油が強いかもしれないのと、このまろやかなワインとどういうこの価格変化を起こすかなっていう楽しみが、そのまま大丈夫ですよ。
は
い、じゃあお先にいただきます。すいません。
はい、あ、これ牛すじだ。本当、
はい、本当の牛すじですね。はい、お先にいただきます。
どうぞ。
この缶詰自体がうまい。
なんか煮込みというと皆さんやっぱ味付け濃いイメージが終わりだと思うんですけど、あんまりしょっぱくないですし、しかもそのコクがあるというよりは、薄い醤油ベースで味付けされて、
あ、そんな感じですね。はい、確かに確かに、
肉の味がすごく分かるような薄味ですね。
で、このなんていうんですか、牛が持ってるこの脂、はい、
うん、
脂質の感じがまた適度でとても美味しい。
この缶詰シリーズの湯煎専用、これ侮れませんよ。本当に
クオリティ高いですよね。
はい、
なかなかいい仕事してますよこれ。でね、マリコとよく合います。
はい
はい、
うん、本当美味しいです。これ合います。
うん、合います。それに尽きる、
はい、そうです。早速飲みすぎてる気もしますが、今週も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。 この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
滝崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、滝崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
宇都さんは長期保存食ご準備されてます？
それって要は災害用みたいな感じですか？いやー、特にこれといってそういう準備あんまりしてないですね、情けない限り。
前回ですね、はい、レスキューフーズっていうのを紹介させていただきました。
ありましたよね、ミリ飯みたいな。
そうです、
はいはい。
まあ、あれは例えば発災当日とかにですね、
はい、
やはりその寒い時なんか温かいもの食べたくなりますんで、
はい、
非常に有効なものだと思うんですけど、
はい、
今日ご紹介するのはですね、
はい、
これです。
あ、アルファ米ってやつ。
そうなんです、
うん。
まあ、製品名マジックライスと言いまして、これは佐竹食品ですかね、が作ってるところなんですが、今日はその中でも見てください、オニシという食品会社が作ってるナシゴレンと、
はい、
同じくオニシの松茸ご飯ご用意しました。
はあ、ナシゴレンって僕あんまり食べたことなくて、何ですかってこれ聞いたら、
ナシゴレンはですね、インドネシアとかマレーシアのいわゆるチャーハンなんですが、
はいはい、
ナシがご飯という意味で、ゴレンが炒めるという意味だそうなんですけど。
あ、なるほどね、はい、ご飯、まあ、いわゆる炒めご飯、焼き飯ですね。
そういうことですね、
うん。
それと松茸ご飯ということで、
はあ、
これですね、この見てください、このフリーズドライのお米に15分熱湯を注いで15分間、
うん、
で水でもできるそうなんですが、水の場合はですね、60分置いといていただくと、
うん、なるほど、
まあ、食べれるということで、
うん、
ぜひちょっと召し上がってみてください、
はい。これまあね、もう日本には昔から侍の時代からある干しいからね、
はい、
ありますけど、
そうですね、
お米を一回炊いてたやつを乾燥させてですね、
はい、氷炉ですね、
で水でふやかして、
はい、なんかこれエビの香りがしますね、ナシゴレン。
うん、これエビ入ってるんですよ。
うん、
あ、ピリピリしてて美味しい。
あ、辛い
辛い辛い、
あ、辛い、これ、
あ、ナシゴレンって辛いんだ、これうまいな、
これ辛いな、びっくりするぐらい辛いですね、
うん。このちょっと辛いのとこの赤ワインも合うんじゃないですか。うん、微妙かな。
ちょっと辛すぎると思いますか。
ちょっと違ったかもしれない。
まあ松茸ご飯はその秋のこう、
うん、
ね、代表的な食材の一つですけど。
でもアルファ米って実はもう結構昔からあって、
はい、
僕は大学防衛大学校なんですけど。
はい、
土日に食堂がオフになるんで、金曜日にこのお湯を注いで食べれるやつとか配られたりしてたんですよ、
はい。
でまあ腹減ってそれ食えますけど、まあね、まあねっていう感じだったんですけど、こんなに美味しくなってるんですね今。
美味しいですよね。
普通になんかご飯で炒めて作ったみたいじゃないですか、
はい。これもう出されたらフリーズドライなんか誰も気がつかないと思いますよ。
わかんないですね、
はい。
ちなみにこれなんでアルファ米っていうかご存知です？
いや、知らないです。
うち奥さんがもともと服飾系が専門で、
はい、
これアルファうんぬんっていうのは化学変化の名前らしくて、お米とかが、
はい、
熱を加えると粘り気を出すのをアルファ化っていうらしいんですね、
は
い、逆にそれが冷えていくと固まって粘り気がなくなってガチガチになるのをベータ化っていうらしくて、だからアルファ米っていうのは熱を加えてこの粘り気を出して元のふやかした状態にするお米っていう意味でアルファ米らしいです。
科学的な
僕
名前つけた、
知らなかったんですけど、
へー、うん、ちゃんとアルファ化米って書いてあります、
ね、うん、そう、うちの嫁さんからなんかちゃんと熱加えないとアルファ化しないからダメよって、アルファ化って何ですかとか言って
すごい
です、ね、そういう話らしいですよ。
これちなみにですね、だいたい賞味期限は5年ありますんで。
そんなに持つんだ。
そうなんです。ですから本当防災食としてはね。
でもしかもそれ賞味期限ですもんね、
はい、
別にそれ以上になっても食えないことはないわけですよね。
そう思います。でやっぱり今食べていただいたように全然こう普通に食べれるんで
美味しい。
これもぜひその保存期間が過ぎる前には普通の食卓に で食べていただいて、また新しい保存食入れていくという、まあ、形でいくといいんじゃないのかなと思いますね。
いいですね、はい。うちで買ったら保存食にならないな、すぐ食べちゃいそう。
食べちゃいます。
美味しくて。
このあのオニシのですね、このアルファ米シリーズはあのナシゴレンだけではなくて、あのビリヤニっていうのもありますね。
うん、
あのカレーですか、はい。
これ一つでどれぐらいするんですかね。5、600円ぐらいするんですか。
500円しないぐらいだと思います。
うん、はい、いいですね、はい。こういうの何食か揃えておけば本当に夜食にもいいかもしれないし、本当に災害時なんかはぴったりですね。
あの海外でお米が恋しくなった時とかも非常に、
ああいいと思う、はい。あ、もしくは海外にいる人たちに何かこういろいろこう詰めて送ってあげるのにもいいかもしれないですね、はい。
自分海外行くと必ず持っていきますんで。
あ、なるほど、はい。な、旅行なんかにも使えますっていうことで、
ぜひ、
はいはい。
では次参りましょう。
梶崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいります。今日セレクトしたアーティストはプリンセスプリンセスです、5人組のガールズバンドですね。話を聞いたところによると、日本で最も成功したガールズバンドというふうに言われているようで。
あ、そうなんですね、
はい。活動期間は1983年から1996年で、一度そこでまあ解散して終わってるんですけど、2011年に東日本大震災が起こって、まあ、その後に、まあ、現地を盛り上げようとかいう話の中から、翌年の2012年に再び集結いたしまして、復興支援で活動していただき、その後まあ4年間ぐらいやられたんですかね、2016年まで。というプリンセス、ね、プリンセスなんですけども、僕はもうドンピシャですね。
あ、そうですか。
ちょっとユージさんからすると、もうちょっとブームの時代はもうちょっと大人になってた感じですかね。
そうですね、
うん。
もうでも、いやでもまあプリプリ、あの、まあブームの時覚えてますよ。
ですよね、もちろん、もう当然ね、記憶にある、もうプリプリ知らない人は、はい、な、僕らの時代はもうプリプリですよね、はい。若い人たちにプリプリって言って通じるんですかね。あ、知らないって首振られてる。なんかエビマヨみたいに感じるんだね、きっとね、プリプリっていう。僕らの時代はやっぱプリプリなんですよね、うん。もう本当にもう、あのプリプリを聞きながら育った世代なんですけど、まあ一曲ですね、まずは皆さんに懐かしい感じでお送りしたいと思います。映画の主題歌にもなりました、プリンセスプリンセスでオーイエー。ということで、もう懐かしいなと思
って。懐かしいですね。
ご存知ですよね。
はい、知ってます。
まあね、有名な歌ですから、
はい。
まあ5人組なんですけど、まあね、今歌ってた、もうすごくこの明るい、ハイトーンボイスの、歌を歌ってたボーカルは、奥井香織さん、
はい。
今岸谷香織さんなのかな。で、ギターが中山かな子さん。で、ベースがですね、リーダーで渡辺敦子さんって言って、まあこの5人の中では一番ちょっとファンキーな、パンクな感じの。
ベースの方がリーダーなんですね。
だったみたいですね。僕の渡辺敦子さんが一番この中で好きだったんですよ。
ははは、
あのすごく、あの、まあ綺麗系なんですけど、ちょっと悪な感じで。
うんうん、
で、キーボードが今野智子さんで、ドラムが富田京子さん。で、みんな年齢は2歳、あ、違うんだ。奥井香織さんだけが2つ年下で、あとはみんな同い年なんだ。でもみんな今59歳になってんすね。60歳だ。
奥井香織さんが若いんですね。
僕と10個違うんだ。64年生まれなんですね、皆さんね。奥井さんはその中でちょっと年下っていう感じの。で、なんかエピソードがなんか あったみたいでですね、
はい。
2012年に、まあ、東日本大震災の復興をみんなでやろうよと。で、ファンもまあ再結束望んでるし、まあ、短期だけれども再結集してみんなでもう一回活動してみないって言って、
はい。
解散してから、だから実に何年ぶりですか。
18年ですか。
18年ぶりぐらい、
16年か、
はい、16年ぶりぐらいに再結集して、まあ、4年間は活動したんですけど、よし、じゃあ、あの再度結集してやろうって言った時に、一番やり始めたのがダイエットだったそうです。
音楽じゃなくてダイエット
ですか。多分音楽はまあいろんな形で少しずつはやってるでしょうから、まあ、そうですね、まあ、あと昔撮った絹塚で忘れてないところもあるんでしょうけど、やっぱりあの当時僕たちが見てた時が多分20代でしょ、そのプリプリがまだ。
うーん、
あの奥井香織さんが多分まだ20歳そこそこぐらいでしょ。 だからもう僕らにとってみたらむちゃくちゃ憧れる綺麗なお姉さんたちが歌ってるっていうイメージだったわけですよ。
なるほど、その頃のプリプリを取り戻そうと。
そう、はい、あブリブリにはしてほしくないとだからまあせめてプリプリに近い、はい、あのまあ適切な年の取り方を重ね方をされましたねぐらいの夢を壊さないようにっていうのはそんな話もねエピソードであったみたいです。
でもカムバックしたなんか映像自分見たことありますけど、皆さんかなりあれですよね。
そうですか。
その年齢、いわゆる実際の年齢よりも相当若く見えると思うんですよね。
ああ、僕見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
昔の美しい記憶を壊したくなくて。いや、あの、見て、わあ、すごいと思うかもしれないけど、見てがっかりしたくないなと思って。ね、昔の記憶
は。がっかりしないと思いますよ。
あ、そうですか。はい、いやそうですね思い出は思い出のままでそれではもう一曲お送りしたいと思います、はい、先ほどは元気な曲をお送りしたんですけど、ちょっと今度はねしっとりしたバラードから、プリンセスプリンセスで M です。このなんかプリプリが活躍した、はい、まあ、80年代から90年代にかけてっていう時代は日本のまあ音楽史でいうところの第二次バンドブームっていう風に言われることもあるんですって。で、まあ確かに言われてみたら当時学生中心にバンド活動みたいな、そういう軽音楽部みたいなやる子たちすごくやっぱり多かった時代でもありますし、まあなんかネットなんか引くとこの時代のバンド四天王って呼ばれてるバンドにブルーハーツとかですね、ユニコーン、
はい、
それからザ・ブーム、ジュン・スカイウォーカーズとか、うん、まあ、あったりとか、それから、まあ、このプリンセスプリンセスはその中でも女性だけの、あのガールズバンドとしてのパイオニアだと思うんですけど、はい、まあ、あの同じ時代ショーヤとかね、
うん、ああショーヤいましたね。
で今、まあ、いっぱいいるみたいです。もう最近私も追っかけられてないんですけど、先ほど、まあ、プロデューサーのリカさんなんか聞いたらシシャモで最近のね方ねだっていう3人組のユニットですか、なんかそういうまあまあ当時だってあれじゃないですか、多分ユージさんの頃ぐらいまでは特にだと思うんですけど、ギターとかエレキとかバンドするともう不良の始まりみたいな。
そうでしたね
もう僕らもなんかこう、あの学校に軽音楽部なかったんで、あの好きな友達と一緒にスタジオを借りて一応バンドやってたんですよ、はいはい、ギターだったんですけど、でそうするとやっぱり親からすごく心配されるみたいな。
あ、そういう方向の、
はい、
不良だと、
うん、なんかな、まあ、バンドなんかしちゃってみたいな感じの。でそれはね、あの70年代とか60年代ぐらいの第一次バンドブームの時代もその時はエレキですよ、それこそ加山雄三とか、いわゆるエレキがまだ日本に入ってきたばっかりの時ですよね。まああの時やっぱりエレキを弾くようなやつはもう不良だみたいなのがあったみたいで、
なんか自分の今聞いてて、まあ、特別プリプリをこう、まあ、好きで聞いてたわけじゃないんですけど、
はい、
なんかやっぱりすごい耳につくなと思って調べてみましたら、
はい、
毎年のようにこう CM をやってるんですよね。
あ、 CM に使われた曲も多かったかもしれないですね。
なんかものすごいですよ、最近ではエースコックのスープ春雨とかですね
最近の CM にも使われてるんですか。2023
年
あ、そうですか、
ね、はい、だからまあ毎年のようにありますよ、札幌ビールとか。まあ、そういった意味でもやっぱりこういろんな人のこう耳にこう、まあ、届いてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、往年のね、やっぱり一時代を築いたパイオニアアーティストだったんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、今週は楽曲アーティストからプリンセスプリンセスを紹介いたしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャンマリコ2020いかがでしたでしょうか。
丸要はバランスがいいですね。
すごくバランスのいいわけですね。
丸っていう、はい、本当にどこもなんかこう突出してない、綺麗に、まとめてあるっていう、いい腕だなっていうワイン、そんな感じでした。
いろんな料理に合わせやすい素晴らしいワインだったと思います。はい、シャトーメルシャン、マリコワイナリーウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と、
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、おやすみなさい。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。